新約聖書の32ページの下の段ですね。はい、それではお読みいたします。マタイによる福音書16章24節25節。それから弟子たちに言われた。私についていきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。アーメン。それでは末盛神学生の取りなしの祈りに続きまして、本日は十字架の愛に生きると題して、説教をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。今日もこうして素晴らしい日曜日を、あなたの本当に安息日を私たちに与えてくださり、私たちの健康を整え、ここまで導いてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちは一週間それぞれの歩みを終え、あなたのもとにこのようにして集ってまいりました。それぞれの場所にあって、私たちは疲れ、御言葉に飢え渇き、本当にあなたの主を本当に与えられた道を時に歩むことができず、本当に嘆いたり、さまざまな道を私たちは通ってまいりました。今日あなたの御言葉に、この命に、私たちをどうぞ力強く預からせてください。あなたの御前にへり下った心を持って、本当にあなたに向かって心を明け渡すことができますように、どうぞ集った私たち一同の心を聖霊で満たし、豊かに祝福してください。またどうぞ語るしもべを強めてください。あなたの聖霊で満たしてくださり、油を注いでくださり、主を語るべき言葉をどうぞあなたご自身がお語りくださり、本当にその言葉一つ一つをどうぞ清めてくださいますように心からお願いいたします。また今日この時を覚えて集うことのできなかった愛する兄弟姉妹が今その場にあってこの礼拝を覚えておりますから、主をどうぞお一人お一人を格別に祝福してくださり、本当に私たち共にいること、イエス様インマヌエルの主を、あなたが共にいることをどうぞお一人お一人に語ってくださいますように心からお願いいたします。今私たちは受難節を歩んでおります。この十字架の歩みを、本当に私たち今日も御言葉を通して、また聖霊様あなたを通して、私たちが深く覚え、深く祈り、本当にこの歩まれたあなたの苦しみの道に少しでも預かるものとなることができますように、私たちをどうぞ導いてください。この礼拝の最初から最後まであなたの御手にお委ねいたします。すべての栄光をあなたにお返しいたします。感謝し、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。感謝いたします。先週からですね、受難節の迎えまして、先週は素晴らしい中川ご夫妻の証を聞いて、私も力を受けましてですね、もう本当にまた圭一兄弟の本当に力強い証と、また祈りに押し出されて、今日もこのようにして本当に御言葉を語らせていただきたいと思います。また多くの人たちがいつも覚えてくださり、本当に祈ってくださることを本当に心から感謝いたします。イースターは、このレントの時はですね、受難節の時はイースターまでの、を除いて、イースターまでの日曜日を除いた40日間ということで、大変長いんでありますけれども、このイエス様の受難の苦しみを覚えるのに、本当に私たちはここにこそ、私たちがこの本当に時間をかけて、そしてイエス様が歩まれた歩みをに本当に少しでも触れていくものとなりたいと願います。本当に信仰生活は、このイエス様のこの苦しみの歩まれた十字架の歩みに触れていくことが私たちの本当に恵みであると思います。それは、信仰生活がまだすぐにですね、信仰を持ってバプテスマを受けてすぐにパーッと十字架が分かればいいんですけれども、なかなか私たちはこの十字架というものが、本当に私自身もなかなかこの本当に深みに触れることができないことを覚えます。 また同時に私たちの戦いが、この信仰生活の戦いにおいて様々な出来事があるときに、本当に思いもよらない病であったり、またこのような本当に震災が日本に起こったりですね、そのような様々な問題が起こるときに、いよいよ私たちの戦いが本当にリアル、まさにリアルで本当に現実化身を帯びるときに、私たちは本当にこの十字架を覚えることができるんではないでしょうか。そしてそこにこそ私たちの信仰生活の恵みがあるのだと思います。パウロが力は弱さの中にこそ十分に発揮されるとそのように言いましたけれども、私たちがそのような中で本当に弱さを覚えるとき、そのときこそイエス様の力が私たちのうちに満ち溢れるのではないでしょうか。そのようなことを思うときに、この受難節の恵みに預かるということは本当に奥深い神様から与えられた本当に深い愛であると思います。この受難節に預かる恵みというのは本当にたくさんあると思うんですけれども、私は今日三つのことを思いました。それまず一つは、言うまでもなく、このイエス様の本当に歩まれた苦しみを覚えるときに、自分の罪の深さを知るということです。これほどまでに苦しまれたのは、自分自身、他の誰でもない私のためであった。そのことがわかるということです。そして二つ目に、この十字架を追う、今日の御言葉にありました。自分を捨て自分の十字架を追うて私に従ってきなさい。この十字架を追うということ、私が、イエス様が私のために担ってくださった多くの罪、私のために本当に許してくださり、そして愛してくださった、そのことによって、私たちが追うことのできる、また追わせていただくことのできる、この十字架の恵み。前回ですね、罪を犯した女の女性の話をしましたけれども、この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかると、そのようにイエス様がおっしゃいました。そのようにして、イエス様の十字架を思うときに、私たちも同じように、イエス様と歩まれた道を、十字架を追う道を示されることができる。そして、三つ目は、本当にこの命を懸けて私たちが救われた、その喜びを思うときに、それがまた宣教の力になるのではないでしょうか。多く、有名なサマリアの女性の記事ではですね、本当に魂に渇きを覚えたあの女性が、イエス様によって会って、イエス様によって本当にこの渇いていた心が満たされて、そして出て行って多くの人に述べ伝えたとあります。また病の人たちは癒されて、それで終わることなく、多くの人にこのイエス様の愛を伝えに出て行ったと、そのように書かれています。このイエス様の愛を本当に深く知るときに、私たちがそれはまた宣教の力になるのではないでしょうか。この私たちの歩みは、もうここの先ほど今言いました、この三つが、まさに今日のタイトルの十字架の愛に生きるということであると思うんですけれども、同時にこの教会がまさにその十字架のもとに建てられているということです。先ほど、教会のもとという賛美をしました。雨より下り血を流して、贖いの業なしたまえり、このイエス様ご自身が、今日もなお十字架上から私たちのために血を流し、贖い続けてくださる、そのもといに私たちがこうして集うことが許されております。この頭であるイエス様、またブドウの木であるイエス様につながることによって、このようにして私たちは本当に礼拝に預かり、また御霊によって本当に祈ることができ、また、こういうのにはと言われ、本当に愛の交わりすることができます。そして私たちが本当に体の一部となってですね、イエス様のために仕えていく、そのような道が私たちには与えられているわけです。今日は羊飼いがの選出がこの後ですね、ありますけれども、本当に私は新学生ということで、去年から羊飼いに参加させていただいているんですけれども、とっても恵まれますね。本当に羊飼いに出るということを多くのことを学びますし、また同時に本当に皆さんのこの支えてくださっている羊の方々の本当に信仰を思うときに、もう本当にこのようにして教会は担われて、そして本当に忙しい皆さん、本当に忙しい方たちがですね、担ってくださって、そして教会が建てられてるんだなということを、私は羊飼いに参加しなければ、まあ、外で、だったんですけれども、本当に参加してみてその恵みに預かることができました。なかなか教会の羊飼いに出て恵まれるという、教会はあまり残念ながら、今少ないかもしれないんですけれども、玉川教会もいつも恵まれるような、もちろん羊飼いではなかったと思います。 ますけれども、今本当にそのような恵みに玉川教会が預かってて本当に感謝いたします。また同時に私たちはこの礼拝の後、新しく2013年度に向けて羊の方々を選出するわけですけれども、本当に皆さんが担ってくださっているということを覚えながらですね、まさにこの十字架を教会のために追ってくださっている方々を私たちは選ぶわけですから、本当に祈りを持って、また本当に感謝を持って私たちはそれに預かりたいと思います。今日のところでは、誰でも、口語訳ではですね、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を負って、私に従ってきなさい。誰でも、私たちは、イエス様を信じて救われた皆さんは、また私自身は、誰でも、この招きの中に、また、救われていない、まだ、本当にイエス様を知らない者たち、すべてがこの招きの中に入れられております。そして私たちは救われると同時に、当然ですね、イエス様を愛して、本当にイエス様の贖いに喜んで救われるわけですから、その時には本当に最後までイエス様に従っていきたいと、そのように願わずに救われる人はあまりいないんじゃないでしょうか。私はイエス様は救いだけはいただきますけれども、十字架は私は負いたくありませんと最初からですね、そのように宣言してバプテスマを受ける方はいないと思います。最初私たちは本当にこのイエス様の愛に預かる時に、私はイエス様に従いたい、そのような思いを持って皆さん、私たちはバプテスマを受けると思います。前回もですね、私の首輝きを追いなさい。私の首輝きは軽いから、追いやすいからというイエス様の御言葉を持って語らせていただきましたけれども、私たちはこのイエス様から与えられる、そこに与えられるこの首輝きを追うことで平安が来ると、そのようにイエス様は前回もおっしゃっておりました。私たちがですね、このように本当に時に自分の忙しい中で奉仕をするとき、疲れを覚えるときもあると思いますけれども、しかし私たちがそこに中心を置いていくときに、本当に私たちの心は平安に満たされて、そして全てのことが本当に平和に整えられていくんだと思います。私は今女性会という、女性会の役員ということで、女性会にの会議でですね、時々行かせていただいてるんですけれども、本当に多くの女性の方たちが今とても疲れていてですね、その中で本当にたくさんの奉仕をしなければならない、その中で一生懸命奉仕をされてるんですけれども、本当にとっても疲れておりますね。その時は本当に思う時に、どこかでこの十字架を追うということ、今本当に忙しい世の中に生きていると、もういろんなことに追われながら、最後ちょっと本当にその空いてる時間で奉仕をするっていうことが、それはもう本当にこの忙しい中で、また働きながらですね、生きている私たちは本当にそうであると思うんですけれども、しかしイエス様はまず私の十字架を追いなさい。そのことによってあなたは平安が来るし、またあなたの生活において経済において全てはそのを中心にしたときに、全ては祝福に本当に導いてくださるとイエス様はおっしゃっています。ですから私たちは今日のところで、本当にまず私たちがこの十字架を追うというこの恵みに私たちは預かっていきたいと思います。自分を捨て、自分の十字架を追うこと、それは何より自分をまず捨てるということですね。そしてそれは自分自身には知らないと言い、そしてイエス様だけを知るものになるということです。ヘブル書12章にですね、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さずに歩みなさいと、そのように御言葉がありますけれども、私たちの信仰生活の歩みはイエス様だけを見て、時に失敗を、いろんな失敗をします。私たちは、私自身も失敗ばかりですけれども、失敗ばかり私自身自分見てるのではなく、イエス様だけを見て、イエス様だけに突き進んで目を離さずに、そして生きること、それが私たちが本当にイエス様に与えられる、従って生きることであります。そしてしかし私たちは、先ほども言いましたように、この本当に信仰の戦いがまさにリアルに現実味を帯びてくるときにですね、最初は本当にイエス様を愛して救われて、もう最後までイエス様に従っていきますと、そのように告白するんですけれども、今日のところでもイエス様が、このイエス様が必ず歩まなくちゃいけない、 この道のことをこの弟子たちに語りました。このところギリシャ語でこの必ずしなければならないということをデイという言葉で使われていることは何度も語られておりますけれども、イエス様がメシアとして来られたからこそ受けなければならない苦難、負わなければならない十字架、それは何より私たちのために負ってくださらなければ私たちは本当にあがなわれない、生きることができない。そのためにイエス様が追われたこの必ずエルサレムに行くべき道、そして長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受けるべき道、そして殺されなければならない道、これがイエス様が、神様がイエス様に与えた行かなければならない必然の道でありました。しかしですね、今日のところでもこれを聞いたとき、一番弟子であるペテロはまず受け入れることができなかった。そして同時に、これはペテロがということではなくですね、このペテロに、その私たちの弱さにサタンがつけ込んでですね、その十字架の道を、イエス様が歩まれるべき道を歩まないように、この御心の道を亡き者とするように、そのようにサタンが働いたわけであります。それをイエス様はしっかりとペテロのその背後にいる私たちの従えないところにつけ込む、そのサタンにイエス様はサタン下がれとはっきり、いなとイエス様はサタンにおっしゃいました。この自分を捨てない道、自分の十字架を追わない道を、常にサタンは私たちの心をそのようにしてですね、十字架からなるべくそらせようと私たちはいつも狙われていることを私たちは知らなければなりません。なかなかこれはですね、例えば私も時々友人と話すときに、うっかりサタンという言葉を扱ってしまうんですけれども、これはちょっとびっくりされますね。サタンって言ったって何のことかわからないし、おとぎ話かハリーポッターの中でしか出てこない言葉なので、時々、ああそれはもう本当にサタンだよなんて思った時に、ポッとサタンだよとは言いませんけれども、サタンという言葉を使うと大変びっくりされて、サタンどうしたの、突然サッちゃんみたいな感じでですね、驚かれてしまうんですけれども、しかし本当に私たちがイエス様の道を歩もうとするとき、またこの信仰の道を歩もうとするとき、紛れもなくこのサタンの働きを私たちは知るんじゃないでしょうか。本当に教会に来ることさえ私たちには本当にサタンの誘惑がありますし、祈ることでさえですね、サタンの誘惑があります。さあ祈ろうと思うと必ず電話がかかってきますね。これは決して偶然ではありませんよ皆さん。本当にそれぐらい私たちは選ばれている以上ですね、本当に狙われてるんですね。そして何よりもサタンはこの十字架を追わない道、自分を捨てない道、イエス様の御心に従わない道っていうものをとにかく選ばせようと、いつもここでですね、こう目の前歩いてるとですね、ここにさっさっさっさと出してくるわけですね、御心に従わない道を。しかし私たちはこの時にイエス様が今日おっしゃったように、下がれサタンと言わなければなりませんし、いや私は従いますと、その時に本当に信仰を持って告白しなければなりません。しかしその時には私たちはまず自分を捨てることの本当に戦いを覚えるのではないでしょうか。いや、とってもいいように言ってきます。サタンは本当にもう上手ですね。私たちよりも上手です。知恵がありますからいいように言ってくるんですけれども、私たちはそういう攻撃に本当に私たちは勝利していかなければならないと思います。そしてこれがこのクリスチャンのまさにイエス様が歩まれたこのべき道、十字架を追うべき道、これが私たちクリスチャンにも必然の道であることを私たちは知らなければなりません。そしてこの自分を捨て十字架を追うことによって、私たちはイエス様の苦難に共に預かることができるんです。そしてその時、遠ざう苦難は喜ばしいものではないと聖書に書かれている通り、大変喜ばしいものではなくですね、クリスチャンにとって、クリスチャンになったから苦難が苦難じゃなくなるわけじゃないですね。苦しみが全く苦しくもないし、痛くも痒くもなくなるわけじゃない。いや、むしろクリスチャンになって本当に救われて、イエス様の贖いを知れば知るほど、私たちは本当に、例えば一人の魂のために本当に胸が痛む、この日本のために胸が痛む、そのような時、 私たちはそのようなことがないでしょうか。私たちがこの十字架を追う道を、この追う道を歩むことによって、これ以上にない、この本当に恵みが私たちのうちに溢れてくるわけです。フィリピ書の一章のところにですね、有名な場所ですけれども、あなた方はキリストを信じることだけではなく、キリストの苦しみにも、苦しむことも、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられていると、そのように書かれています。そして何よりも、イエス様ご自身が、6節のところからお読みします。キリストは神の身分でありながら、神と等しいもので、であることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。イエス様が私たちのために、この道を歩んでくださった、その苦難に少しでも預かることが、この受難節、そのことを覚えることが私たちの恵みでありますし、またそのことによって私たちが追う力を受けることができる、このことがこの本当に恵みであると思います。私たちはまた伝道するときですね、また何か御心を行うとき、必ず敵の、先ほども言いました、敵の攻撃があります。また伝道しなければ何ともないですね。今日も母がですね、この、今日も礼拝に何人か誘ったようなんですけれども、一切返事が来なかったということを言っておりましたけれども、メッセージ、伝道しなければ、教会に誘わなければ断ってもちろん傷つくようなこともないですし、また何か本当にイエス様のために出て行こうとしなければ、別に、何事も起こらない。しかし私たちがイエス様のために何か一つ行おうとするとき、何か思いもよらない言葉をかけられてしまったり、また家族で一人クリスチャンであればですね、日曜日こうして礼拝を守ることも簡単なことはないです、簡単なことではないと思います。毎週が本当に戦いであると思います。そしてまた時にこの十字架を追うということは、イエス様のために追う十字架、痛み苦しみであり、そして隣人の罪を担うということです。時に私たちが本当に愛する人がの本当に弱さにですね、隣人の隣人のその罪に傷つくことがあります。嫌なことを言われたりですね、本当に人によって様々だと思いますけれども、そのことを通して本当に私たちがこの罪を担うということ、十字架を負うということが本当に簡単でないことを知ることができます。私はこの献身の証をですね、少ししたいと思うんですけれども、まあ私は本当にこの十字架を負うということを、本当にまだまだわからないものですし、これから本当にその深みに触れていくんだろうなと、恐れながら期待もしながらですね、歩んでおりますけれども、ある時ですね、優子姉妹が、本当に村瀬姉妹の夢っていうのはユニークなんですけれども、教えてくださった夢がですね、ある時ですね、重い十字架を背負ってですね、山を登ってたそうです。村瀬姉妹がですね、もう重い、こんな十字架を追えないという感じでですね、十字架を追ってたそうです。そして向こう側の山にパッて見るとですね、イエス様が本当に大きな十字架を追って、そしてこう歩まれてたそうですね。そして、そうか、イエス様もあんなに重たい十字架を担って歩んでるんだと思ってですね、自分のパッと肩を見るとね、爪楊枝の十字架だったっていうんですね。それぐらい小さな、実は私はこんなに折ってると思ってたんだけれども、サイズで言うと爪楊枝サイズだったっていう、ね、ことを聞いて、もう本当にそうだなと、私たちが追う十字架は本当にイエス様の十字架から比べれば爪楊枝にも、私のものは本当にまだ爪楊枝にもなっておりませんけれども、しかし私がこの献身の道を歩むっていうこと、このことを一つ取った時にでもですね、本当に戦いがなかったわけではありません。今もまだ、戦いの最中です。本当に皆さんに祈っていただいておりますけれども、やはりこの本当にイエス様の道を歩もうと決めたときですね、このことを本当に主人は受け入れることができませんでした。今もなおまだ本当に戦っておりますけれども、その時本当に説教一つするときにでもですね、やはり 攻撃、まさにこの主人の背後にいるサタンですね、私に説教させまい、そして何とかして、もうこれまだ神学校に通ってないから何とかしてくじけさせようとかですね、そのようにして、まあ足をサタンがですよ、主人がじゃないですよ、これはしっかり区別しとかなければなりませんけれども、もうその背後にいてですね、もう明らかですね。でも戦ってる時は私自身は明らかじゃないんですよね。もう主人しか見えないのです、目の前にいるのは。まさかこんなうわーっていう角が出てるわけでもないですし、サタンという顔してないですから、うちの主人は。ですから、そんな風に思わないんです。主人が言ってるんだろうと思ってしまうんですけれども、しかしですね、不思議なことに、この時に、しかし私自身はですね、でもこれは、この時こそ、イエス様を取らなきゃいけない。それはもう牧師先生からも言われてますし、本当に皆さんの祈りによって、ここから逃げちゃいけない。ここからこそ逃げちゃいけないっていうことを、その時に戦わせていただいたんですけれども、本当にそれ不思議でですね、その説教が終わって家に帰るとですね、もうケロッとしてるんですね。もういないんです、サタンは。ですから、もうどうだったなんて言うんですね。あんなに足引っ張ってというか、あんなにですね、あんなに攻撃しても絶対に行かせんって言って、もう出てけって言った主人がですね、説教は日曜日終わって帰ってくると、どうだったって言うんですよね。これはもう本当に紛れもなくですね、そういうことの、なるほど、こんなにして私だけじゃないです、こんなにして私たち、先ほども言いました、狙われているというかですね、御言葉を取り継ぐこと一つとっても、私たちは本当にサタンに勝利していかなければ取り継ぐことができないんですね。しかしその中で、私はそれでも本当に、それが一度や二度じゃない、もう本当に何度となくあるときに、毎回逃げ出したくなる時があります。本当に逃げ出したくなる、事実逃げ出したこともありますし、本当にもうこれはとてもじゃないけど私には負えない、この十字架は申し訳ないけど他の人に、どうぞイエス様、他の人に負わせてあげてください、丁寧にお断りしてもですね、イエス様は決して本当に最後までこの十字架を負うということ、そのことから絶対にイエス様ご自身が負われた、いや、私には本当に爪楊枝の重さもないですけれども、それでも、この十字架を追いなさい。私があなたと共にいるから、大丈夫だから、生きなさい。語りなさい。そのようにして、いつもイエス様は私を押し出してくださいました。時にはですね、ある方は本当に心配されてですね、もうこの道は取らない方がいい。もうこのね、道は危ないから。ね。それご主人もかわいそうだから、取らない方がいい。そして時を待った方がいい。もうちょっと来年、再来年、ね、さらに先。その時にもしかしたらご主人が変わってるかもしれないから、それはもちろんその人たち、本当に心を持ってそういうふうに言ってくれるわけです。私のことを心配してですね。しかしイエス様から聞こえる声はそうではないんです。十字架を追いなさい。あなたの身を捧げなさい。私はあなたのためにこの身を捧げて、あなたを愛して、あなたをすべての罪からあがなった。私があなたの主であると。私についてきなさい。私だけを見なさい。そのようにしてイエス様は、私自身を励ましてくださいました。本当に、その中でこそ、私自身は本当にこの十字架を知ることが、本当にそれでもわずかです。でも少なくとも、このことを知らなかった時よりは、この苦しみを知った時に、初めて、ああ、この十字架を私のためにイエス様が追ってくださったんだ。こんなもののために、もっと苦しみの中をイエス様は歩いてくださったんだ。そのことを私たちは本当に知ることができです。私たちがこの与えられた戦い、皆様それぞれだと思いますけれども、その戦いから逃げようとすることは、あの時ペテロがイエス様を3回知らないと言った。知らないということです。イエス様を知らないということです。その戦い一つ一つにおいて、私たちが追わないということは、イエス様を知らないということです。ペテロは呪ったとも書いてあります。イエス様を呪うことです。私たちはこんなにもイエス様が愛してくださり、血を流して、本当に苦しまれ、これはもう言葉で語り尽くすことのできない、私も本当に分かることのできないことでありますけれども、しかしそのことをもって私たちを、イエス様があがなってくださったことを、 覚えるときに、私たちは本当にイエス様を知らないということはできない、いやイエス様を知らないという私をイエス様を知るというものに作り変えてほしいと願わずにはいられません。そして私たちは同時に本当にこのイエス様の深い恵みにですね、この本当に恵みの中で力をが得るときに、私たちは決して自分の力でこれができるわけではありません。自力では決して信仰生活を歩んでいくことができません。ロマ書にあるように、この時本当に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしていてくださるからですと。私たちは一人で歩むではなく、本当にこの霊の取りなしによって祈る力がその時その時与えられですね、私たちはこの十字架を追っていく道を歩むことができます。しかし私たちは、私自身も同様です、そのように本当に思ってもいなかったような言葉で傷つけられた時、その傷っていうのは本当に蓄積されていくんですね。自分の中に本当に深く蓄積されていきます。しかしその時であっても本当に許すことができない。決してそれこそですね、帰ってケロッとしてですね、説教どうだったって言ったら、いや実はこうだったなんていうふうにですね、喜んで言うことができない。あなた何したの、私に何したのって思いたくなってしまう。もう恵まれてね、説教することは本当に戦いであると同時に、本当に先生がよくおっしゃりますけど、語る者が一番恵まれると言いますけども、本当に恵まれて帰ってきて、イエス様の愛に満たされて、本当だイエス様は勝利者だった。帰ってみて主人の顔を見ると、見たくないようなですね、そのような自分自身を、それでも、あなたは許せない。それでも自分を捨てられない、そのような、まあ本当に毎日がそのような中ですけれども、しかし本当にその一つ一つ、こんなに愛されていても許すことができない、こんなに愛されていても愛することができない、こんなに多くの罪を負われていても負うことができない、そのような時、思う時、あのイエス様が本当に一つ一つ歩まれた、一歩一歩歩まれたあの十字架での道を、本当に鞭打たれて、傷をつけられて、罵られて、唾を吐きかけられて、そのような歩み、その一つ一つが私たちの罪であることは本当にわかることができます。私はある時、あのパッションを見てですね、本当にもう本当に無残な、それは現実はもっとひどかったんですけれども、それを見た時に、なぜあれほどまでにイエス様が苦しまなければならなかったのか、十字架につけて本当にその贖いの技を成し遂げてくださるなら、ポンとですね、神様、十字架にイエス様がつけばよかったんじゃないの、あんなにイエス様苦しまなければならなかったのって、そういうふうに思った時がありましたけれども、本当に深い自分の罪知った時に、あの鞭一つが私の罪であった、あの本当に唾をかけたあれが私の許せない、主人を許すことができない、その罪であった、そのことが私たちは知ることができます。今日の聖書クラスで、今日の教会学校では、ゲセマネのイエス様の歩みのところが語られました。剣を抜く者は剣で滅びるとイエス様はおっしゃいました。いつでも私たちのうちにこの剣がある以上、本当に私たちはイエス様と共に歩むことができないんです。またしかし同時に、イエス様と共にこの十字架を追うことによって、私たちの内側のか本当に清められて、この剣が取り除かれていきます。私たちこの剣をのところでですね、剣を抜く者は剣で滅びると、まあ一人の弟子に言って、そして私が願うなら、もう天の軍勢を送って今ここ滅ぼすことさえできるってイエス様はおっしゃいました。しかしそれはしない。なぜなら、父が与えた杯は飲むべきではないかと、イエス様はひたすらに私たちのためにその十字架、その苦き杯を負ってくださいました。あの 弟子の足を洗う有名なところは、あれは本当にイエス様が最後金曜日に弟子たちから本当に裏切られていく前の日のことです。イエス様は弟子たちの足をきれいに洗ってくださいました。そしてその時にですね、その時ペテロはですね、もうご存知でもう有名ですけれども、もうじゃあ体も洗ってくださいって言うんですけれども、まあそれはもう大丈夫大丈夫、本当に足だけその洗うということが、それでは十分あなたが清められたということをイエス様は語るわけですけれども、ペテロがですね、まさかこの本当に奴隷のような姿になってくださり、イエス様が服を脱いでですね、本当にかがんで私の足を洗ってくださった。その時ペテロが、どうか私の足など決して洗わないでくださいとペテロが言った時、イエス様は、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになるとイエス様がおっしゃいました。もし私たちが、そしてイエス様はここでですね、私に習うものとなりなさい、あなたも行って同じようにしなさい、私があなたの罪を本当に汚いその足を洗ったのだから、あなたも行って愛する者の足を洗いなさい、それを罪は負うということです。それはこの罪を負うという姿です。そしてもしあなたがそれをしないのなら、私とあなたとは何の関係もないとイエス様はそのように私たちにおっしゃっているのではないでしょうか。もしあなたが負わないのなら、もし私が与える十字架を負わないのなら、今日イエス様がおっしゃったよ、ペテロにおっしゃったように、あなたは私と何の関わりもないことになる。ゲッセマネでイエス様は祈られました。どうかこの杯が、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままに。この時弟子は共に祈っていることができませんでした。しかしそれでもなおイエス様は、父を私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますようにと、イエス様はこのすべての杯を飲む道を歩んでくださったんです。この杯はまた私たちに与えられる、それぞれの杯、それぞれの苦き杯があります。一番は隣人の罪を担うということだと思います。許すということだと思います。愛するということだと思います。徹底的に剣を取らずに受け入れるということだと思います。イエス様はこの引き受ける愛を私たちに示してくださいました。イエス様はこの間兄弟が病を祈るために祈るということ、また癒しが起こるということはそれを引き受けることだということ、そのことを語ってくださいましたけれども、イエス様がそのすべてをその身に負ってくださいました。そのことによってこの杯が過ぎ去られていくのです。私たちも与えられたその本当に一番近くにいる者の罪、またさまざまな困難を負うときに、その十字架は勝利への道が与えられていくのです。しかし私たちはこれ一つとっても本当に自分の力でできることではありません。だからイエス様は、心は燃えても肉体は弱いから目を覚まして祈っていなさいと、常に祈っていなさいと、そうじゃないと私たちはすぐに十字架から目をそらしてですね、違う道を行ってしまう、常に本当にサタンの攻撃に遭いながら違う道に行ってしまう、ともなければすぐに十字、剣を取ってしまう、そのように私たちは本当にそのような道をすぐに取ってしまう。しかしだからこそ私たちは本当にこの受難の時を覚えるときに深く祈り、イエス様がどうか私と共に祈ってほしいと、そのように祈ったイエス様と共に、今もなお十字架上で血を流し私たちのために取りなし贖ってくださっているイエス様と共に、本当に歩む道を祈り求めていきたいと心から願います。私たちは 世界宣教ということを本当にいよいよ野口牧師ご家族を送り出しますけれども、この世界宣教というこの使命が私たち教会に与えられていること、これはまさにこの十字架を追うというこの恵みに預かるということです。教会全体が、私たち一人一人がこの恵みに預かるということです。野口牧師ご家族を送り出し、そして最後まで先生たちがその任務を本当に果たすことができるように、私たちは祈り続けたいと願います。また祈り、そのことによって私たちは本当にイエス様の十字架を知ることができ、またインドネシアへ使わすことによって、インドネシアで本当に多くの人たちの魂のうめきを聞くことができます。またイスラムの、大イスラムの中に先生ご家族を送り出すわけです。その本当にイスラムの人たちの、その本当に滅びゆかんとしているその魂の叫びを私たちはそのことを通して聞くことができます。そして祈ることができます。祈ることにおいて私たちは共にその十字架の恵みに預かっていくことができるのです。自分を捨て、自分を十字架を追う道。それがまさに本当にこの世界宣教の道であり、私たち教会に与えられている道です。私たちが力を受けたのは、またイエス様にあがなわれ、本当に十字架の復活の力に満たされたのは、出て行って地の果てにまでこの福音を述べ伝えるためです。癒されるのは、必ずこの教会で病が癒されます。その癒されたのは、私たちがさらに出て行ってこの福音を述べ伝えるためです。最後にこのイザヤ書のところ、今日購読したところをお読みしますけれども、私たちはこの主のしもべとして選ばれ、主は母の胎にある私を呼び、母の腹にある私の名を呼ばれた。それはあなたによって私の輝きが現れるためであると、そのようにイエス様は、主はおっしゃいました。母の胎にあった私をご自分のしもべとして形作られた主は、国々の光とし、私の救いを地の果てまでももたらすものとすると、そのように主はおっしゃいました。私たち、この本当に受難節を覚えるときにですね、この苦しみに、イエス様が歩まれた苦しみに、本当に少しでも預かっていきたい。また少しでも本当に、私にもその十字架を負わせてくださいと、そのように祈るものでありたいと思います。イエス様は命がけで私たちを救ってくださいました。命をかけてくださいました。私たちも本当にこの主のしもべとして母の胎にいる前から名を呼ばれてここに集い、主の使命を果たしていくものとして、本当にこの身を少しでもイエス様のために少しでも捧げていくものとなりたいと思います。そのために私たちは心から隣人を愛し、許し、使えるものとなりたいと願います。第一コリント14章に有名なところです。愛を追い求めなさいとパウロが言いました。愛は求めなければ得ることができません。私たちのうちにこの十字架の愛はありません。上から与えられなければ、またこの本当にイエス様の苦難に共に預かっていくことによって、私たちの内側にイエス様のこの愛が満ち溢れます。そのために私たちに聖霊様、力をくださいと祈ろうではありませんか。この受難の時、本当に深く十字架を教えてくださいと私たち祈りたいと思います。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。主よ、あなたの皆は本べっかな。主よ、本当にあの皆を感謝いたします。イエス様、今日もなお私たちのために、この教会のために血を流され、贖いの技を成し遂げてくださったイエス様、心から感謝いたします。どうか主よ、今日あなたご自身が語られた自分を捨て、自分の十字架を追っていく道、私たちに教えてください。私たちにその追う力を与えてください。主よ、どうか私ではなくあなたを選ぶことができますように。どうか私たちのうちにある自己中心的なその本当に肉を、罪を、どうぞあなたが十字架につけてくださり、どうか今あなたと共にこの命を捧げて、主はあなたと共に歩むことができますように。聖霊様、私たちをあなたの力で満たしてください。そして私たちそれぞれの場所にあって苦難が与えられております。感謝いたします。この一つ一つの苦難を あなたは国々の本当に光り輝かせるものとして私たちを選んでくださいました。主よ、この苦難をもって、この苦難に勝利することをもって、私たちがこの日本に証人として、いや世界に出ていくことができますように、地の果てにまで主よ、あなたに捧げていくこの人生を生きることができますように、私たちにこの教会に勝利を与えてください。教会の祈りに勝利を与えてください。いよいよ私たち野口牧師を送り出そうとしております。ご家族全員をあなたの御手に捧げます。主よ、どうぞあなたが備えの時も豊かに祝福してくださり、最後までご家族があなたの使命を全うすることができますように、どうぞ聖霊様、いつもあなたが共にいて、インマヌエルの主よ、あなたが励まし御言葉を持って導いてくださいますように心からお願いいたします。残る私たち教会はさらにさらにあなたを証ししていく教会として、リバイバルのもといとしてあなたに私たちは祈り仕えてまいります。どうぞ力を与えてください。私たちに力を与えてください。祈る力を与えてください。最後まで、月世までに本当に祈る力を私たちに与えてください。あなたの十字架の本当に御座は近くを歩ませてください。主よ、どうぞどうぞ私たちを導いてください。感謝いたします。すべてにおいて主よ、全領域においてあなたが私たちの人生をあがなってくださったことを心から感謝いたします。それをもって主よ、どうぞ私たちに愛する力を与えてください。この十字架に生きる力を与えてください。十字架の愛をもって本当に愛する者のために取りなす祈りの力を与えてください。許す力を与えてください。今日必ずあなたが本当に私たちにその力を与えてくださったことを心から信仰を持って宣言いたします。ありがとうございます。私たちは十字架を覆っていく道を歩むことができます。感謝いたします。その力は本当にもうすでに与えられていることを心から感謝いたします。あなたの皆を心より賛美し、尊き主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。